長年寺テレフォン法話です。広島に原爆が投下されて65年目となる8月6日、初めてパン国連事務総長や原爆を投下したアメリカ合衆国のジョン・ルース駐日大使らが広島の平和記念式に出席しました。オバマ大統領が打ち出した核廃絶へ向けての核軍縮の動きに連動するもので、こうしてイギリスやフランスからも代表が出席しています。そのニュースの裏で、アメリカで原爆投下機長の息子が不快感をあらわにしたなど、各国で支持の反応があったことが報道されました。アメリカにおいては、広島長崎での原爆投下は戦争を終結させるための正義の行為であり、その後の犠牲を最小限にとどめたとの理解が主流を占めています。大使の派遣が謝罪と受け取られるようなことがあれば、原爆投下の意義を自ら否定することになるというのです。ルース大使も無言で通すなど、アメリカの国内世論に配慮した姿勢を貫きました。韓国にも、日本は先の大戦の加害者であり、被爆という事実に特化して日本が被害者であると主張していると感じられることに拒否感があるということが報じられていました。パン国連事務総長はあくまでも国連を代表しての出席でしたが、母国である韓国の世論を意識しないわけにはいかなかったのではないでしょうか。広島長崎が発信する唯一の被爆国としての核廃絶に向けての願いに対して、ナショナリズムという大きな壁を乗り越えることがいかに至難であるかを再確認したことでもありました。菅首相は日韓併合100年にあたり談話を発表し、韓国に謝罪をしました。そのことに対し、国内では何度謝るのかとか、自虐外交などとの批判が出ています。サッカーのワールドカップで日本代表の活躍に酔った身で朽ちはばったような気もするのですが、スポーツにおける郷土愛のようなものとナショナリズムは違うのではないでしょうか。確かに勝ちゲームは何回見ても楽しいですが、三河の一個一揆について学んだ時にも思ったことですが、戦には多くの庶民の犠牲が伴うものです。敵味方を問わず抗うことのできない力の前で苦しみを背負わなければならなかった人々への視点を失ってはならないと思います。過去の過ちを過ちとして認めるべきでありましょう。なぜ私たちは心の中にまで国境を作ってしまうのでしょうか。世論同士でいがみ合ってみても、それを構築するほとんどの人々は戦争になれば参謀になることはできず、戦場に放り出される一兵卒か、虚しく翻弄される一庶民に過ぎないのです。お浄土には国境はないよね。夢だとしても大事な理想だよね。これがお盆で疲れ切った我が家のささやかな結論でした。次の法話テープの交換は9月1日です。